メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下奈美です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、私の目の前にですね、看護の大先輩が2人、巨頭が2人おられてですね、私はちっちゃくなりながらパーソナリティをしようというふうに思っておりますが、まずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
こんばんは、片岡恵美子と言います。私は1976年に福井の看護学校を卒業して、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院、通称矢事日赤と言いますけれども、そこに就職しました。で、まあ、就職してからはほとんどが、まあ、救急関係の病院に病棟に勤めまして、後半は管理者として勤務してました。で、永井さんとの関わりは豊田看護大学の教員で、まあ、精神看護の専門看護師さんということで、まあ、患者さんや看護職員のフォローをお願いするようになってからです。で、本格的に性暴力被害者支援に取り組むようになったのは、まあ、永井さんから性暴力に関する講演をするので会場を貸してほしいということの一言からです。まあ、今までに聞いたことのないような講演内容で、まあ、本当にもうびっくりという状況で、これは何とかしなきゃいけないと思ってしまいました。翌年には私も、性暴力対応看護師の研修を受けまして、2016年1月に性暴力救援センター日赤名古屋なごみを立ち上げました。まあ、定年を見越して、永井さんと2人で、現在の一般社団法人 NFHCC を開設し、今はそこの活動や、人材育成、それから愛知県内における性暴力被害者支援体制などに関わっています。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということは、片岡さんは永井さんの講演会会場を依頼された、提供を依頼されたことをきっかけに、ずっと一緒にね活動するきっかけになったっていう
ことですね。そうですね。やっぱもうあまりにも内容がまあ、今でいう重い感じだったの、初めて聞いたことだったんで、もうこれはもう何とかしないと、子供を何とか助けてあげなきゃいけないっていう、その1年だけでした。
はい。そして片岡さんを巻き込んだ永江さん自己紹介よろしくお願いします。
はい、こんばんは、永江美代子と申します。私は管理栄養士で働いてたんですけど、29歳の時に、まあ、いろいろ思って看護師に転職をしました。それで1991年に、明治大の看護短大の看護学科ですね、そこに入学をしまして、その卒業後は片岡さんと同じ矢事日赤に就職をしました。そして、1996年の12月までの約6年弱ですけど、看護師として勤務をしていました。まあ、当時片岡さんはですね、遠目で見るとこう風を切ってすごく素敵な看護師長さんだったんですけど、なので私の方はよく知っていましたけれども、
はい、かっこいいですもんね、片岡さんのね。
そうなんです、
看護師姿ね、
かっこいいですよ。
私は看護部長時代しか存じ上げないです。かっこいい人だなと。はい、どうぞ続きをごめんなさい。
それで、1997年にの8月ぐらいから、イリノイ、アメリカのイリノイ大学の看護学部に留学をしまして、修士で CNS コース、そして博士まで取得をして、2005年に日本に帰ってきました。それからは大学で精神看護学を担当する傍ら、NPO 法人を一緒に立ち上げて、DV 被害者女性とその子どもの支援に関わってきました。で、やはりその被害者の方の PTSD の回復に取り組むうちに、性暴力被害っていうのがちらちら見えてきて、やっぱりすぐには取り掛かれなかったんですけど、本当に深刻だったので、それこそ片岡さんと同じく、これは何とかしなきゃいけないと思って、その立ち上げを考え、そして2016年に、なごみを立ち上げて運営に関わってきたという経過になります。で、まあ、最初の職場であります日本福祉大学の看護学部は、 昨年の3月で定年退職しまして、NFHCC として被害者支援活動を継続しています。で、活動の場所は昨年の6月から名古屋ではなくて鶴舞にオフィスを借りています。で、助成金をいただいているので、それでなんとかオフィスを借りて心理社会支援に焦点を当てて DV 虐待性暴力の被害者支援を続けています。で、そして先ほどありました性暴力対応看護師専員も、私自身も専員 J ですけれども、ずっと継続して専員の研修のプログラムも提供しています。
ありがとうございます。なんかね、初めて聞く単語やらでねちょっと私は面食らって、勉強不足でもうちょっと勉強してくればよかったなって思いながらですね、永江さんや片岡さんからちょこちょこ出てきた NSHCC っていうのは、何の意味ですか？
そうです、日本、普通なんかジャパンって入れそうなんですけど、ジャパンはいっぱい使われていたので、日本の N です、あとはフォレンジック、日本フォレンジック、ヒューマンケアセンターの略なんですね。これ実は長くて覚えていただきにくくて、しかもちょっと発音がしにくいので、ちょっと後悔しながらも、でもやっぱりフォレンジックっていう言葉を皆さん定着 していくっていうこともあって、頑張って使ってます、
ありがとうございます。フォレンジックね、日本フォレンジック、ありがとうございます、あと線っていう、その性暴力対応看護師さん、お二人ともですね、資格取得されてるんですけど、この資格取得をするにはどういうふうにしたらいいんですか？
これは実はもともとアメリカで成人だけですと40時間のプログラムとして長く、1970年代ぐらいから行われていたものを、フォレンジック看護学会 の理事長の加納直美さんという方が日本に導入されまして、でそれを日本に帰ってきてから名古屋でもやりたいということでスタートしました。で、それは、40時間のプログラムだったんですけど、どっちみち子どもから高齢者までケアをしなくてはいけないので、ライフスパンで子どもから大人までちゃんと見れるようなプログラムにして、アメリカ の国際フォレンジック看護学会とも連携をして、そのプログラムを日本用に直して64時間のプログラムで提供しています。
すごいですね。
で、それを毎年10月から1月ぐらいまでの4ヶ月の間にその64時間を提供して、それを受けていただくと専員になります。
私でも受けれますか？
もちろんです、もちろんです。
そうですか。
で、その後看護学会、フォレンジック看護学会が実施する認定試験を受けていただくと日本版のということで専員 J がつきます。
なるほど、ありがとうございます。では片岡さんにお聞きしたいというふうに思うんですけども、性暴力救援センター日赤名古屋、名古屋の立ち上げをされたということなんですけども、その時のご苦労を教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。今思いますと、立ち上げまでにはやっぱし大きな山が3つあったなというふうに思ってます。で、1つ目は今回この講演を聞いて、永江さんやその弁護士さん、看護師さんたちと実は先進的に活動している、大阪幸子というやっぱりワンストップ支援センターに見学に行ったんですね。で、その時に性暴力被害者のその実態とか支援の難しさっていうものをすごく痛感しました。いろんなやっぱ知識がないといけないっていうことと、長く関わらなきゃいけないってこと、これは簡単にできることではない、本当にできるのかなと思って、やっぱりすごく不安になって、実はしばらくこう中断してたっていうか、私の中でこう悩んでたんですね。でもやっぱりその子どもの被害があるっていうことに対して、なんかやっぱり憤りを感じて、なんとかしないといけないなっていうその思いと、それからやっぱり永江さんや、やっぱり助産さんたちがすごく一生懸命で、そのパワーがあればなんとかなるんじゃないかなと思って活動を開始したという経験があります。それから2つ目は、やはりこれを病院の中でやるっていうためには病院幹部のやっぱ了解を得ないといけないってことがありますよね。 で実は内閣府から性犯罪性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの手引きっていうのが実はあったんですね。まあ、これは2年前に結局モデル事業という形で結果的に全国にこういうものがないといけないよねっていうことで、まあ、広めるための手引きみたいな感じだったんですけど、まあ、それを見ながら院内の状況っていうのを実際にまあ調べたんですね、うん、そうするとやっぱもう救急外来とか、まあ、産婦人科の外来とかやっぱ小児とか、まあ、いろんな病棟でもやっぱりそういう方がやはり入院されてたっていう、うん、まあ、受診したり入院されてるっていう経過が分かりました、うん、で実際救急医の先生とか産婦人科の先生にも直接ヒアリングしてやっぱとてもやっぱりどう対応していいかっていうことでは、まあ、困っていた、うん、特に救急外来なんかだと非常にやはり、まあ、生きるか死ぬかっていうねその現場の中で非常にやはり時間もかかるっていうことで、うん、やっぱり二次被害を与えるっていうことも絶対ないわけではなかったんですね、うんでまあ、これを何とかしなきゃいけないってことで、まあ、繊維というものがあるから繊維を要請して、うん、その人たちがやれますよってことと、うん、それから場所についても、まあ、施設課の方たちの協力もあって、まあ、本当に救急の近くでね、うん、場所を確保することができて、まあ、それで幹部会に提案しました、
うん、
で実は当時の院長先生が一緒に講演を聞いてくださってたんですよね。でそれなので、まあ、これはもうやはり病院として社会貢献事業だってことで後押ししてもらって全員一致で一応、まあ、了解を取ったということが一つあります。
あ、なるほど、はい、
はい、でその、ね、3つ目は今度じゃあ行政ですね、うん、やはり、まあ、病院がいろいろやると言ってもやっぱし愛知県には実はすでに他の病院にワンストップ支援センターっていうのが実はあったんですね。でまあ、2つはいらないだろうっていうような考えが、まあ、あったのかどうかわからないんですけれども、うん、私たち院長先生と永江さんと3人で市役所に出向いて、うん、まあ、その必要性を説明してまあ、ご理解いただいて、うん、でちょうどその内閣府からの交付金っていうのがあってその申請も一緒にしていただけることになりました、うん、でその後はもう警察とかその他関連の他機関他職種との連携はスムーズに進みました、まあ、この大きなその3つの山を越えたことで、まあ、実際には1年の準備期間をきちっともう用意してでですけれども、まあ、その後の開設後は比較的順調に進んでいるかなと思います、うん、で、まあ、今もね継続されているので、うん、まあ、これも本当に皆さんのねご協力のおかげと本当に感謝しています、うん、はい、
うん、ありがとうございます。永江さんにお聞きします。性暴力被害の方への支援として周囲はどのようにしたらいいんでしょうか。
はい、ですね、そのやっぱりそのみんなこの性暴力被害とかレイプとか点で考えがちなんですね。子どもの被害とか、うん、まあ、大人の被害、高齢者でも実はすごくつながっていて全然切り離されたものではないっていうことが、まあ、名古屋の活動の中でもすごくやっぱりそうだっていうふうに思ったんですけど、ですから例えば まあ、子どもであればよく、まあ、不登校ですとか、うん、昼間寝てしまっているとかそういったような、あと急にでもないけど成績が落ちてきたとか、そんなことはすごく大きなサインなので、うん、いろんな原因を考える中で一つもしかしてっていうような視点があると、うん、早く支援につながありますし、そしてそういった子どもの頃からの被害が結構 5歳とか8歳その辺のあたりで被害に遭っている子たちはとても多くて、うん、でそれがこう思春期のところまで引きずり、まあ、家庭のその機能といいますかそういったものもあって家を出たりしてまた被害に遭う、そしてそこから抜け出せなくなってしまって、まあ、その大人になってからの、DV ですとかまた再被害ですとかそういったところとつながっているので、大人になってから例えばお金に困っていて風俗に入って、うん、そして抜け出せなくなる、そんなすごく 社会の中にはそんな システムとまで言うんですかね、あって、でそういう状況に行って被害に遭っているのに、なんかとても冷たい視線を投げつけられてしまうっていうような状況あるんですけど、うん、そういう背景を見ていただくっていうことと、あと例えば一番その子どもの時から辛い思いをして、うん、それが頑張ってきたけど表に出てくるのが10代の後半から、まあ、ちょうど大学に入ったぐらいの年で、うん、その辺になると救急外来に結構オーバードースとか、うん、そういったことで繰り返し運ばれてくるというか来るっていうような、そういう子を見つけたらもしかしてって思ってほしいんですね。
なるほどね。
そこまでこう、うん、PTSD の症状を抱えながら頑張ってきたけども、うん、限界になるんですね、うん、っていうようなところ。あとは そのまま慢性になって未治療ですと、うん、変な人だとか、うん、性格がって思われてしまうような状況があるんですけど、うんうん、まあ、その特徴もありまして、そういう人を見たらもしかして、とにかくもしかしてっていう、今ではようやくトラウマインフォームドケアっていうラベルがつけられたんですけど、うん、そういう視点で見ていただきますとですね、うん、ずいぶん早くこうつながるんではないかなと思います。それで、まあ、今とりあえず NFHCC で組木とかタイムっていうその支援の窓口の活動を始めたところです。
なるほどね。はい、ありがとうございます。ですね、本来だったらここで番組のテーマソングをかけたいところなんですけど今日は話がもう本当にしっかり聞きたいなというふうに思いますので、ちょっとテーマソング、この番組始まって以来初ですけどもテーマソングを飛ばします。そしてお話をたっぷりお聞きしたいと思いますけど、お二人大丈夫ですかね。このまま行ってしまいますね。よろしくお願いいたします。はい、今後ですね、どんなふうにこうビジョンを持っていきたいなっていうふうに永井さん思っておられるかということをお聞きしてもいいですか。
ビジョンですか。
はい、あるべき姿と言いますか、
はい、そうです。課題はいっぱいありまして、は
い、課題からでも
いいですよ、はい、なんか今そのプロジェクトをその2000、はい、もうちょっと早い時期からずっと継続してやってるんですけど、はい、その時に最初にやっぱりこうあるべきというか、こういうふうになったらいいなっていう絵を実は描いたんですね、うん、それはみんなに落書きと言われよくわからない絵なんですけど、
うん、得意そうそういうの永井先生、私永井さんは大学院時代の先生なのでどうしても永井先生と呼んでしまうんですけど、ね、なんかちょっとこう私たちにはちょっと理解できないこう宇宙的思想があるので、そこにたまに今だから言えるけどついていけない時があってですねなんとかこう追いつこうと思いながら必死になりながらとうとう追いつけないまま一生が終わってしまうって、そんな感じなんですけどもね、はいはい、なんともわからない絵を描いて
そうなんです、はい、みんなきっと周り困ってたんだろうなと思うんですけど、
困ってたと思いますけど
私の中ではそれに沿って一つずつやってきたつもりなんですけど、この、そこで大きく言うと、やっぱり私は精神看護の分野だったので、ね、慢性の PTSD とかそういうとこから入ったんですけど、実はやっぱり急性期できちんと対応しないと、もう焼け石に水で、とにかく未治療で今慢性になっている人は何とかしなくちゃいけないので、まずは急性期を整えて、だからワンストップセンターですね、急性期を整え、専用要請しやる。でその次はそこに来られた人たちの PTSD やトラウマをきちんと、ケアできるようにっていう場所を作りたいっていう風で、でまた3つ目はやっぱりその母子を、その世代を超えているので母子を守るっていったこの3つの大きなものを立てたんですけど、1つ目の急性期だけでも7年8年経ってしまいまして、でこれからいよいよそのトラウマ拠点と窓口を1つにしてなんとかしたいっていうのを組木という名前で始めてるんですけれども、はい、ただ本当に全国的にどこの全国どこのワンストップセンターも受け入れた後の PTSD やトラウマのケアをしてもらえるところ、治療してもらえる人材と場所っていうものが不足していて本当に困っているんですね。それが一つ大きな課題なんです。で、まあ、私がそれでそのプロジェクトを立てるときに最初に目指すべき姿ビジョンとして書いたところを少し読ませていただきます。はい、 基本的には、全ての性暴力被害者が救済されて、予想される PTSD 発症に対して予防治療回復に沿った適正な医療が提供され、健康で社会生活が継続できる、ワンストップ支援センターが国連の推奨に基づいて、女性の人口20万人に1箇所設置され、研修を受けたスタッフが配置されている、社会には性暴力は犯罪であるという認識が浸透しており、すべての性暴力被害者はためらうことなく助けを求め、二次被害を受けることなくトラウマ治療を含めた包括的な支援を一箇所で受けることができる。性暴力を許さない社会システムにより、将来的には性暴力は撲滅する。
お撲滅です。
撲滅ちょっとちょっと自分のえとか思いましたけど
書きながらビビった
でもその助成金を出してる先に、ここは撲滅にしてくださいと言われた。
なるほどね。あるべき姿は性暴力の撲滅です。はい。でじゃあ片岡さん、すいません。じゃあ今の、じゃあそこに向かっていくのにあたりですね、今の課題をまとめていただいていいでしょうか。はい。
そうですね、私がずっとこの、支援をやっていて感じることは、本当に必要性はあるんですけども、やはりあまりにも社会がその性暴力、DV も、虐待も含めて理解がされてないなっていうのが思います。なので日本というのは何かこう被害者の人が悪いような感じで見られることが多くって、そういうことがね、実際的には相談できないっていうようなことにもなるかもしれないですし、知らないうちに二次被害をね与えてしまってるってことがやはり多いのかなっていう。で本当に子どもは私たちも大体、名護市でも大体 25% ぐらいの人は18歳以下の方がお見えになったんですけども、本当に子どもは話はしません。例えば学校の先生とか、例えば親御さんとかって言っても、やはり恥ずかしいって思いとかね、そういう部分があると思うんですよね。なので本当に気づいた時には子どもの発覚はだからすごく遅いんです。もうそれまでの間に本当に心にね傷を受けているっていう形で、こんなことでいいんだろうかっていう部分がねやっぱすごく感じるので、まずそういうことが現実にあるんだってことを理解していただきたいなっていうふうに思ってます。で皆さんが思う以上にね子どもの被害が多いっていうことはご理解いただきたいと思いますし、やっぱり、これを思うとやっぱ年代に応じたね性教育とか人権の教育っていうのが本当になされていないんだなっていう、これがもっと早いうちから少しでも子どもたちに教えておけば未然に防げた部分ももしかしてあるかもしれないし、気づいたことがあるのかなっていうのが一つあります。それからやはり相談する場所とか、やっぱり私は病院にずっと勤務してましたので、病院の中でそういう人たちが実際に来ているっていうことを、自分もそういうことを経験したことはありますけれども、ほとんどの病院とか、産婦人科の先生たちはね意外とそういう方に接してると思うんですけれども、やっぱそういう部分でやはり理解ができてない。なのでまず治療だけ終わったらはいさよならみたいな感じで、やっぱきちっとした支援につないでいないなっていうことはすごく思ってます。それから、特に子どもなんかの場合のこう全身をきちっと見ていけれる先生たちがやっぱまだまだ少ないってことであったり、病院拠点型を、全国に増やそうと思って一生懸命やってるんですよね。なんだけども結局診療報酬とか結局その国からのそういう支援がないがために、それはやっぱ病院も手を出さないというかちょっと引くんですよね。だからやっぱこれは国が主導してやはり助成金なりを出してきちっと受け止めていくっていう体制を作っていかないと、数が少ないんではなくて実はこの性暴力っていうのは非常に案数なんですよね。警察に届けるのも案数なら来てるのも案数だから、実態はもっとこれの5倍10倍あるってことをやっぱし分かっておいていただければいいかなっていうふうに思います。ですので、まずは理解するっていうところから進んでいただければいいかなというふうに思ってます。
なかなか私もなんかちょっと今ね、その子供さんの被害が多いって、そうなんだとかね、 信頼するべき親御さんとか兄弟とか教員からの被害が多いって、それ子供の心はどうなっちゃうのっていうふうに今聞きながら、全然すみません勉強不足でなんですけど、聞きながらちょっとびっくりしたんですけど、本当にその後のアフターフォローって、継続的なアフターフォローでも やっているところや
っていうか、その結構スルーされてしまっているし、だから周りも気づく、あの PTSD っていう風に気がつかない、あの被害のこと言わないですからね、言わないし、その先ほど言ったようにこの PTSD の治療をなかなかしてもらえないとか、と日本の精神科医療の体系にも合わないこともあって、保険もカバーされないし、受ける、まあ、分かったとして治療を受けようと思ったらすごく高額なお金を払わなきゃいけないとか、そういう状況があって、本当に未治療のまま、そうなると良くならないんですよね。だけど早く見つけて子どものうちに対処したら、その子の人生は大きく変わるんですよ。例えば遅かったとしても、多少時間かかるにしても、治療するしないでは本当に人生が大きく変わるので、先ほど見たずっとつながってますのでね、どこかできちんと対応してケアをしたら本当に人生は変わると私は思っているんですね。
ありがとうございます。本当に知らない世界をですね、今日お聞きして、なんかちょっと授業として教えてほしいやっていうふうに思いながらですね、お聞きしました。ありがとうございます。もう少しこう私もこのラジオ機会にちょっと勉強してですね、性暴力の対応看護師さんっていうのもおられるんだなっていうことも今日初めて知ったので、また勉強していきたいなっていうふうに思いますし、私も少しこう興味を持ったので、ちょっと本とか読んでみたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、最後に片岡さんからのリクエスト、なんでこの曲なのかっていうことをちょっとお聞きしてもいいですか？
そうですね、これ NHK のプロジェクト X でのテーマソングだと思うんですけども、やっぱし中島みゆきさんのこの歌を聞くと、なんかこう元気になるというか、
やるぜって感じね。
そうそう、そういうのがこうなんかふつふつと湧いてくる感じ、なのでちょっと元気がなくなった時はこれを聞くと、いいんじゃないかなと思って、今回リクエストいたしました。
ありがとうございます。まさに今プロジェクト X 真っ最中って感じですね。ありがとうございます。今日は片岡恵美子さん、そして永井美代子様お越しいただきました。ありがとうございます。ではね、最後プロジェクト X にちなんで中島みゆきさんの地上の星お聞きください。次回は6月10日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松井さんのみでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。